次週4月5日はキリスト教三大祭りの一つ復活祭、そしてその前の1週間今週は受難週です。皆さん週報を見てください。今年は受難週は3月29日から4月4日まで。イエス様は今日日曜日ロバの子に乗ってエルサレムに入場され、その時群衆がシュロの枝を取って、ヨハネの福音書12章の13節、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王にと迎えたところから、パームサンデー、シュロの日曜日、今日はそのように言われています。木曜日にイエス様は最後の晩餐の 席で弟子たちの足を洗い、ゆえに千足木曜日と言い、ゲッセマナで血の汗を流し祈られました。金曜日、捕らえられたイエス様は裁判にかけられ鞭打たれ、朝9時より午後3時まで十字架にかけられ、死んでその日のうちに墓に葬られました。そして3日目、次の日曜日の朝、墓からよみがえられました。イエス・キリストの復活です。キリスト教の暦では連冬というのがあり、これは四旬節とも言われ、キリスト復活の前40日間を復活祭を迎える準備期間としています。今週は受難週です。それではこの朝も聖霊様導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初にヨハネ第一の手紙2章を開いてください。今日は代表して森本博子姉妹に読んでいただきます。では森本姉妹、2章の1節だけ読んでください。
私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。
はい、黙示録の公開説教が終わり、先週より毎月最後の聖日礼拝は、同じ使徒ヨハネが記したヨハネの手紙の公開説教に入っています。今日は2回目2章の1節からです。今週のテキストに入る前に、先週第1章のおさらいをいたします。このヨハネの手紙第1、第2、第3はイエス・キリストを信じ神の子となったクリスチャンのために書かれたもので、今の終わりの時、この世の惑わしや汚れから逃れ、いかに清く健全な神様に喜ばれるクリスチャンとして歩んだらよいか、真のキリスト者の姿を示した書物、ヨハネからのクリスチャンへの手紙です前回は第1章を4つのポイントで語りました。第1のポイント、キリスト教の教えを福音と言いますが、福音とはここに書いてあります、聞いて見て観察し触ることのできるもの、つまりキリスト信仰というのは生活そのもの、生活の中でキリストを体験することだということです。第二のポイント、クリスチャン生活とは交わりであること。それは第一に神様との交わり、これが最優先。次に兄弟姉妹との互いの交わり。そしてこの世の人々にキリストを明かしする交わりであるということ。第三のポイント、神様の恵みを知れば知るほど、神様に近づけば近づくほど自分の罪深さ、弱さ、不完全さを知る。これが成熟したクリスチャンの歩みです。そして第4のポイントは、罪を取り除く方法は一つ、告白すること。告白し悔い改めるとき、イエス・キリストの十字架の血はあなたのすべての罪を取り除きます。前回はこの4つのポイントから語りました。そして今日のところ2章の1節2節は前回の続きで第5のポイントとも言えるところ。今日の説教のタイトルはなだめの供え物です。 2章の1節、私の子供たち。この手紙を書いた時、ヨハネはもう90歳近く、十二使徒の他の11人は全員殉教しており、ヨハネ一人残っています。エペソビトへの手紙2章の20節に、教会は使徒と預言者という土台の上に建てられ、キリストイエスご自身がその礎石ですとあります。ヨハネは使徒、教会の土台、そして年齢的にも立場的にも教会の最長老。この第一の手紙の後に第二、第三の手紙がありますが、その冒頭にはこのような言葉で始まっています。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ。第三の手紙は長老から愛する外王へ。ヨハネ自身、自分のことを長老と言っており、全世界のクリスチャンたちはヨハネの子供のような存在ゆえに、私の子供たちと愛情を込めて自分の実の子供に語るように、ヨハネは私たちに語っています。私がこれらのことを書き送るのは、このヨハネの第一、第二、第三の手紙を書き送るその理由は、あなた方神の子クリスチャンが罪を犯さないようになるためです。この一章の三節でヨハネは、私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですと語っていますが、兄弟姉妹、何度も言いますけども、キリスト信仰というのは交わりのことです。キリスト信仰は交わりです。キリスト教が他の宗教と最も異なる点、それはキリスト信仰は交わりです。釈迦もマホメット・ムハマドも死にました、蘇っていません。他の宗教の教祖と言われる人も死んだままです。来週は復活祭。キリストだけが、イエス様だけが人間の中でただ一人死んで蘇られたお方。私たちの信仰は死から蘇られ、今生きておられるキリストとの交わりです。アメンですか、ね、しかしこの交わりを破壊するものが罪なのです。イザヤ書の59章の1節2節、私だけお読みいたします。こういう言葉があります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。咎というのは咎められる行為ですね、罪の行いのことを言います。それが神様の御顔を隠してですね、神様との関係を壊しているのだと聖書は言います。ではここに何かを挟んで、ヤコブの手紙を開いてください。少し前ですが3章です。では広子姉妹、ヤコブの手紙3章の2節から6節までを最初に読んでください。
私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい、あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さな火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。
はい、私たちは多くの失敗をしますが、 言葉の失敗が一番多いと聖書に書いてあります。言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体をも立派に制御できる完全な人です。ここに言葉の失敗が記されていますが、言葉の失敗というのは何でしょう。聖書が戒めている言葉の失敗はつぶやきと裁きです。つぶやきとは広辞苑でぶつぶつ小言を言うこととありますが、同じこのヤコブの手紙の5章です。9節を見てください。で広く姉妹、5章9節だけ読んでください。
兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。
兄弟たち、互いにつぶやいてはいけない。あなたはつぶやいたら裁かれますよ。聖書の警告です。そして裁きについては、同じヤコブの手紙4章を開いてください。11、12です。で広子姉妹、読んでください。
兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は、律法の悪行を言い、律法を裁いているのです。あなたがもし律法を裁くのなら、律法を守る者ではなくて裁く者です。律法を定め、裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。
はい、隣人を裁くあなたは一体何者ですかですね。裁きについてもここに戒めています。では同じ、先ほどのヤコブ の2章に戻ってください。広く姉妹、8節から10節まで読んでください。2章の8から10。
もし本当にあなた方が、
8節からですが、2章の8節、2章の8節から、あ、ごめんなさい、3章の8節から、ごめんなさい、間違えました。
しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり、父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人のを呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。
8節に、しかし舌をコントロールできる人は誰、できることは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪でありとあります。死の毒に満ちています。どうでしょう、私たちは一日のうちでどれほどつぶやき、また裁くでしょうか。ですから兄弟姉妹、悔い改めというのは毎日必要です。私たちは言葉の失敗を常に犯すからです。私は一日に3度、朝昼夜ですね、この礼拝堂に来て祈ります。聖書にも詩編55編の17節にこう書いてあります。夕、朝、真昼、私は嘆きつうめく、すると主は私の声を聞いてくださる。その中で夜の祈りは悔い改めと感謝の祈りをします。一日に起きたことを一つ一つ振り返り、聖霊様に、神様に喜ばれないことをですね、したかどうかを示していただき、悔い改め、そのために祈り、また主がなしてくださったことを一つ一つ感謝します。悔い改めは毎日必要です。神様との関係を親密に保つためです。キリスト教、キリスト福音、信仰というのは交わりなのです。ヨハネ第一の手紙に戻ります。もし誰かが 罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。私たちが罪を犯しても裁き主であられる神様の前で私たちのために弁護してくださるお方、この弁護してくださるお方をギリシャ語でパラクレイトスと言います。パラとはそばに、傍らに、クレイトスというのは弁護士のことです。そばで弁護してくださるお方、私たちが罪を犯しても私たちのそばで弁護してくださるお方がおられる。その方は罪のない正しいイエス・キリスト様。イエスというのは名前です。救い主という意味、ヘブライ語でイエシュアと言います。キリストというのは職務です。油注がれたものという意味です。この実はですね、このパラクレイトスという言葉はこの聖書のこの箇所のほかに別の箇所でも出てきます。ここに何か挟んでヨハネの福音書14章を開いてください。では広越前、ヨハネ14章の16節だけを読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
はい、ここにもう一人の助け主とあります。この助け主もギリシャ語でパラクレイトスです。下の米印のところにはパラクレイトス、援助のためにそばに呼ばれたもの、取りなしてくれる人と米印には書いてあります。このパラクレイトスは次のじゃあ17節を読んでください。
その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
その方は真理の御霊、つまり聖霊様のことです。つまり私たち神の子クリスチャンには二人のパラクレートスがおられると聖書は語ります。一人は天上で私たちの罪の弁護をしてくださる義なるパラクレートス、イエス・キリスト様。そしてこの地上ではもう一人のパラクレイトス、聖霊様です。前にも語りましたが、もう一人の口語訳では別のと書いてありますが、これはですね、ギリシャ語で二つの言葉があります。別のというのはアロスとヘテロスです。私はこれを語るときにはもういつも実演いたします。皆さんも何度もですね見ているあれです。ここにですね、ここにコーヒーカップとお皿があります。これは形も用途も色も全然違います。違う別の、これをですねヘテロスと言います。しかしこのコーヒーカップとこのカップは色も形も用途もですね全部同じです。しかしこれは違います。同じ別ので、これをアロスと言うんです。同じ別のアロス、違う別のヘテロス。イエス様と聖霊様はアロスなんです。アロスパラクレイトス、同じ質を持った同質の助け主。片方は天で、片方は地上で私たちを助けてくださると聖書は語っているわけです。まあそういうことです。ではヨハネ第一の手紙に戻ってですね、2章の2節を読んでください。
この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物なのです。
はい、この方イエス様こそ私たちの罪のための、私たちだけではなく全世界のための。この全世界というのは第一に過去現在未来のすべて、最初の人アダムから最後の人間までという意味。 すべての人にという意味。そして2番目にですね、世界のあらゆる人種、民族、国語、国籍の人々を含んでいるという意味。つまり特定の人たちのためではなく、すべての人たちのためのなだめの供え物ですとあります。でここになだめの供え物という言葉がありますが、では少し後の第一ヨハネの4章を開いてください。4章10節です。では10節だけですね、広く島読んでください。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
私たちが神を愛したのではない、神様が私たちを愛してくださり、私たちの罪のためになだめの供え物、自らを、ね、なだめの供え物をですねとして御子を使わせてくださいました。ここに神の愛があるのです。なだめるというのはどういうことでしょう。怒りを鎮める、和解する、好意を持つようにさせるという意味ですが、神様の私たち人間の罪に対する怒りをイエス・キリスト様お一人でですね、なだめてくださいました。一心に追われました。はい。同じ4章の9節を読んでください。
神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
はい。今週は受難週、イエス・キリストの十字架の苦しみを覚える一週間です。キリストはどのような苦しみを受けられたのでしょう。マルコの福音書から見ていきましょう。ではマルコの福音書のですね、14章を開いてください。イエス様の苦しみを7つの部分からお話をいたします。第一はゲッセマネの祈りです。はい。ではマルコ14章の32-33を読んでください。
ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。
ゲッセマネというのは地名ですけども、この意味は油絞りということです。油を絞る、その油絞りという意味。このゲッセマネはですね、オリーブ山の中にあり、オリーブの木が周りにたくさん生えています。このオリーブを絞る、油絞り、これをゲッセマネというですね、言葉、地名です。ルカでは汗が血の滴のように地に落ちたとあり、イエス様はここでですね、本当に自らをですね、血の汗を流して祈られました。この祈りにおいてイエス様は悪魔サタンとこの世と人間的な思いに完全に勝利されました。第二の苦しみ、それは弟子たちの裏切りです。同じ14章の70-71を読んでください。
しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ、ガリラヤ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。
最愛の弟子ペテロでさえイエス様を知らないと、ここには呪いをかけて誓ったと書いてあります。どんな言葉を使ったのでしょうですね。この世のすべての人に、最愛の弟子にさえイエス様はね、見捨てられました。でイエス様の3つ目の苦しみですね、それは39の鞭打ちです。15章に行きます。15節を読んでください。
それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後十 十字架につけるようにと引き渡した、
はい、この鞭のことをフラゲルムと言います。一つの鞭は三つに分かれており、鞭の先には金属か動物の骨がつけられ、鞭を打つたびにその金属動物の骨がイエス様の体に食い込み、筋肉は引き裂かれボロボロになり血が吹き出ました。皆さんはパッションという映画を見たでしょうか。そのありさまです。4番目に苦しみ、兵士たちのあざけりと茨のですね、冠です。16から20までを読んでください。
兵士たちはイエスを邸宅すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて、元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。
はい。茨は棘が長く硬く、イエス様の額に食い込み、額から血が滴り落ちました。ですね。第五の苦しみ、美はドロローサ、悲しみの道です。15章の21、22を読んでください。
そこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やり彼に背負わせた。そして彼らはイエスをゴルゴタの場所かっこ訳すとドクロの場所かっこ閉じへ連れて行った。
はい、十字架を担いでゴルゴダ、ね、カルバリとも言いますけど、意味はドクロという意味の丘まで歩かれ、もう体力が持たないですね。途中クレネ人シモンが十字架を担ぎますですね。そして6番目の苦しみは十字架刑です。15章の27節を読んでください。
また彼らはイエスと共に2人の強盗を、一人は右に、一人は左に、十字架につけた。
はい。両手両足を犬釘、頭が犬の形をしているので、その名がついています。で、打たれ、生きたまま十字架にかけられました。そして7番目。イエス様は十字架の上で7つの言葉を語られました。最初の言葉はですね、ルカ23章34節、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。二つ目の言葉、ルカ23章43節、誠にあなた方に告げます、あなた方は今日私と共にパラダイスにいます。三つ目の言葉、ヨハネ19章の26、27、女の方、そこにあなたの息子がいます。そこに、27節、そこにあなたの母がいます。そして4番目に語られた言葉が15章の34節です。15章34節読んでください。
そして3時にイエスは大声で、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。
はい、これはマタイ27章46節にも記されています。同じ言葉、十字架の言葉が2箇所に記されているのは、この言葉だけです。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、ラマ、サバクタニ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様はアラム語を語られました。5番目はヨハネの福音書の19章の28節、私は乾くという言葉。6番目はヨハネ19章の30節、完了したという言葉。 これはテテレスタイと言いますが、会計用語で完済した、支払いは終わった、罪のですね、払いはもう済んだという意味です。そして7番目、ルカの23章46節、父よ我が霊を御手に委ねます。こうしてイエス様はですね、息を引き取られました。十字架刑というのは、生きたまま人間の手足を釘付けにして十字架にかける。人間は体重の重みで下に下がる、すると息ができなくなる。体を持ち上げようとすると手足に釘が刺さっているために激痛が走る。それで体を沈める。このことを繰り返し2日3日かけて処刑する、残酷な刑罰です。それで早く殺すためにどうするか、パーンとですね、足のすねの骨を折ります。すねの骨を折ります。すると体を持ち上がらなくなり、窒息して死ぬという処刑方法です。ヨハネの福音書19章を開いてください。では広くしまい、ヨハネ19章の31から33まで読んでください。
その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折って、それを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者と、もう一人の者とのすねを折った。しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。
イエス様を中心に両側に2人の強盗が十字架にかけられました。しかしその日は安息日、とても大切な安息日だったので、早く十字架から取り下ろさなければならないということで、ね、2人の強盗のすねを折ってと書いてあります。で、それで殺しました。しかしイエス様はですね、もう死んでおられたので、イエス様が十字架にかけられたのは午前9時から午後3時まで、およそ6時間です。死んでおられたので、ね、すねは折らなかったと書いてあります。これが兄弟姉妹十字架刑です。まあ、私はですね、イエス様が十字架にかけられたことについて、いつもこのようなことを想像いたします。イエス様を直接十字架にかけたのはローマ兵です。しかしそれを後押ししたのはユダヤ人たちです。ローマ兵は異邦人、そしてユダヤ人、つまり全世界の人々が十字架にかけたということです。しかしイエス様を十字架にかけた彼らの周りにはですね、天使長ミカエルをはじめ、もう無数の天の軍勢がですね、たちがその周りを取り囲んでいました。彼らはですね、今か今かとイエス様からの合図サインをですね、待っていました。イエス様が十字架の上でもうちらりとでもですね、少しでも合図されたら、天皇軍勢はたちまちそこにいたローマ兵やユダヤ人を全員滅ぼし、イエス様を助けたことでしょう。しかしイエス様はそうされませんでした。もしそうしたら、私たち人間の救いがないからです。イエス様は十字架にかけられる何一つ理由ですね、罪がないばかりか、十字架からですね、逃れる手段があったのに、そのことをされませんでした。まあ、私はいつもこのことを思います。ヨハネ第一の手紙2章に戻ります。2章2節、2節です。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけではなく全世界のためのなだめの供え物なのです。なだめの供え物、なだめるというのは怒りを和らげること。人類の罪を一身に受けられたイエス様は、同時に神様の私たち人間に対する怒りをも一身にその身に負われました。神様の私たち人間に対するですね、怒りがイエス様一人に集中しました。これほど私たち人間の罪はですね、神様の前に大きくですね、神様の怒りは激しいのです。 ヨハネの福音書19章の34節を開いてください。では広ご姉妹、19章34節を読んでください。
しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。
イエス様が死なれたことを確認するために兵士の一人が脇腹を突き刺しました。人間の血液というのは死んで30分もすれば赤い血小板と透明の血小に分離します。故にイエス様は十字架の上で完全に死なれたということですね。十字架の上で完全に死なれたイエス様は十字架から取り下ろされ、新しく作られてまだ誰も葬られたことのない園の墓にですね、葬られました、納められました。金曜日の夕方、安息日の直前です。そして3日目日曜日の朝、墓からよみがえられました。神様にとってですね、なだめの供え物、このお方イエス・キリスト様を個人的な救い主と信じ受け入れるすべての人は、その生涯、過去、現在、これから犯すすべての罪が許され、永遠の命、神様と同じ命が与えられ、この天地を作られた誠の神様との関係が回復いたします。キリストにより罪が許されて神との関係が回復することを救いと言います。この地上では天地創造の神様をお父さんと呼びで、ね、神様と共に生活し、死後神とキリストがおられる永遠の御国天国へ迎えられ、復活し、あなたは新しい体を持ち永遠に生きます。これがイエス・キリストの救いです。キリストが私たちのためにどんなに苦しみを負い大きなことを成してくださったか、そのことを思うとね、今週はその受難週の1週間であることを覚えてこの説教を終わります。ではどうぞ目を閉じてください。
賛美に変えて、今総楽が流れております。先ほど賛美しました。賛美歌142番、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物を